聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書の第17章の1節から5節、ヨハネ17章1節から5節です。ヨハネの福音書第17章1節から5節。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。あなたは子に、すべての人を支配する権威をくださいました。それは、あなたがくださったすべての人に、子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今、あなたご自身が、見前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に、一緒に持っていたあの栄光を。婚姻は、意思を明け渡す幸い。意思を明け渡す幸いというテーマで、この箇所から見てまいりましょう。天の父様、あなたのお言葉が開かれました。お言葉の真理を私たちに解き明かし、またあなたのお言葉が私たちに実現いたしますように、お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主は、十字架にかかられる前に最後の教えを弟子たちにされました。それは15章から17章まで続きます。15章ではご自身にとどまることが実を結ぶために必要であり、また十分であること、互いに愛し合うこと、地にあるものは迫害されますが何者も救いの喜びを奪えないことを約束し、最後に聖霊が弟子たちと共にいてご自身を明かしさせてくださることを告げました。十六章に入りますと、ご自身が弟子たちを離れて御父のもとに行くことは益であること、そうすることで自身は聖霊を彼らに使わすからです。聖霊が来て世にキリストの正しさを明かしし、またご聖霊は弟子たちを真理に導きます。こうして世にあっては弟子たちも主もご自身、主もそうなんですけども、艱難に遭いますけども、主はすでに世に勝利され、弟子たちも勝利のうちに保たれることを告げました。さて、この17章に入りますと、イエス様は弟子たちに弟子たちにご自身の祈りをですね、聞かせました。これらの救いの栄光を弟子たち、すなわちキリストを信じる者たちにもたらすことが、 御子キリストの使命でした。使命でした。その使命とは永遠の命をもたらすことです。永遠の命をもたらすのは救いの栄光を弟子たちに満たすことでした。17章の4節、イエス様はこう祈られました。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。御子は御父の栄光を身をもって表しました。そして五節に入りますと、御父に主は祈りますね。御前で私の栄光を表してくださいと。父の愛と恵みと永遠の命による救いの栄光をキリストはご自身の地上の働きと、そして十字架と復活によって表されました。キリストの栄光とは何でしょうか。目覚ましい御業もなされました。素晴らしい知恵と言葉を表されました。しかし何より主が身をもって明かしされたのは、明け渡しによって神の栄光を表すことです。主の栄光を表す道は、まさに道に全く自分を明け渡し、道に全く従うことでした。そして主イエス様は私たちにご自身に従うように、習うようにと教えられました。このイエス様の証を通して、主に自分を捧げ明け渡すことがどんなに私たち生徒にとって必要であり幸いなことであるかを共に確かめましょう。第一に、明け渡しは御子キリストの栄光であることです。一節に、御子はこの栄光を表してくださいと父に祈りました。それはこの栄光を表すことが父の栄光を表すことでもあったからです。私たち被造物はすべて神の栄光のために作られました。イザヤ書の43章の6節で、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために作ったと、そう明かしされている通りです。私たちは神の栄光を表すために創造されました。それと同様に、御子自身はこう証ししています。御子は、御父の栄光を表すために来られたと。神の栄光を表すとはどういうことか、繰り返しお伝えしてきましたけども、私たちに当てはまるならば、心から神を愛し、喜び、信頼することです。神が何よりも愛すべき方、信じるべき方、喜ぶべきお方であることを、私たちは神を愛し、喜び、信頼することによって明かしするのです。御子は明かしされました。 御父が自身に一切の権威を与えたと。御子に一切の権威が与えられたのは何のためだったでしょうか。二節によれば、明白ですね。もう一度読んでみましょう。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためですと明確に記されています。一切の権威を与えられたのは御父が救おうと選ばれた、そして御子に与えられたすべての人に永遠の命を与えることです。さらに御子は祈りにおいて永遠の命が何であるかを告げました。三節、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと、今日の礼拝で海佐先生が明かしされましたように、知ることとは深い結びつきを得て、そして愛することだと、深く結びついてこの方を愛することが知ることです。そしてこの永遠の命を神様を信じ愛し従う幸いを人々に身をもって明かしし、それを人々にもたらすために御子は人となって来られ、神を明かしし、それを妨げる罪と死の力を十字架と復活を通して打ち砕き、永遠の命を、つまり神様と一つになることを成し遂げようとしておられました。御子の栄光は世界が創造された時から御父と共にあって、御父の技のために備え、そして成し遂げることでした。エペソ人の手紙の一章の三節から五節にあります、創造の前からの栄光の福音の計画を今御子は実現しようとしておられました。エペソ人の手紙の一章の三節から五節を読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。さて、ヨハネの福音書の、17章、そこに戻りましょう。6節を読みいたします。あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。 御子は弟子たちにご自身の栄光の働きを受け継がせようとしておられました。御子の栄光の働きは、もちろん技をなすことにあるんですけども、それは、御子の、明け渡しによって実現いたしました。御子はご自身、神の御子、神の姿であるお方ですけども、道の間に一切を捨てされました。神の在り方さえ捨てられ、人となられました。そして地上で父の御業を愛と信頼と一致をもって成して行かれました。同じように私たちも神様に全く明け渡すことを通して、自身が主の御心のままに用いられるようにされます。このことは私たちの生涯において大きな転機となります。もちろんイエス様を信じ、そして救いをいただくことは不可欠の状況です、信じて新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。しかしその後の神様が用意された良い行いは、イエス様と同じ心に変えられて歩んでこそ実現していきます。救われて天国に行けるようになってよかったと、そこで止まってしまったら弟子になることはできません。自分の十字架を追って私についてきなさいと、そうイエス様は命じられました。それは苦しみを経験せよとか、そういう意味ではなく、ご自身と同じように全く自分自身を明け渡すことです。神様は私たちに明け渡しを強制されることはありません。私たちの意思を無理やり支配して変えることはされません。私たちが自分を明け渡すまで待っておられます。16節ですね、6節の最後に、そして彼らはあなたの御言葉を守りましたとあります。御子は御父の言葉を人々に告げました。弟子たちは主と主の言葉を信じ従いました。そして彼らは一歩一歩明け渡して行きます。それは私たちも通る道です。一度明け渡せばこれで完成ということはなく、明け渡すと明け渡してないところが気づかされ、明け渡し、また明け渡すとまだ明け渡してないところが見つかり、明け渡す、そういうことを続けていきます。第一段階は罪から救い出されるための明け渡しです。イエス様は、すべて疲れた人、重に負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと告げました。ご自身のもとに来なさい。 こうして私たちは罪や重荷を主のもとに明け渡して、主に負っていただいて、休みを、平安を得ます。こうして罪の支配と重荷から解かれるのです。自分で罪を背負い込み、自分で罪を克服しようということをやめて、主に明け渡すところに救いが来ます。罪からの解放が来ます。2番目の段階は献身のための明け渡しです。マタイの福音書の16章24節、16章24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ここでの明け渡しは重荷の明け渡しではなく、自分自身の明け渡しです。イエス様は命を含めてですね、自分の思い通りに生きる権利を私に明け渡しなさいと招かれました。その私たちの命というのは、あれこれ考え思い煩い心配する命です。全部自分で決め自分で行うと、それを神様に明け渡すならば、私たちは思い悩まなくなります。ただなすべきことは信頼して従えばよいのです。その時主は正しく導かれ、完全に守ってくださいます。私たちは、人生どんな紆余曲折があるかは分かりません。聖書もはっきり私たちに教えているわけではありません。しかし安全に守られる方法、そして神様が用意したゴールに至る方法は明確に記されています。ヨハネの福音書の14章の1節と、そして飛びますけども6節をお読みいたします。ヨハネ14章1節、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。6節ですね。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。言い換えれば、イエス様を通せば誰でも父の身元に行けるということです。このことを明け渡したら、状況がどのように変化しようと心配する必要はありません。答えはただイエス様です。この方が道であり、守り手です。そして第三段階は、言い換えれば死への明け渡し。一切のものを死に至るまで、命に至るまで明け渡すことです。ルカの福音書の14章、 26節。ルカ24章16節。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。33節も読み出します。そういうわけで自分の財産、すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。財産というのは金銭だけでなく、大切なものすべてです。最も大切なものは命です。それらも明け渡して死んだものとなること。それが死への明け渡しです。言い換えれば、生きるのも死ぬのも何をするのも死の御子に従います。御子のままにですという一切の明け渡しです。それを私たちはもうこれで最後と思ってするんですけども、いつの間にか取り戻してしまったり、実は明け渡したつもりで明け渡してないということも試練にあって気づかされます。しかし、気づかされたら、それもまた死に渡せばいいのです。自分の思いや、自分の気分、状況、一切のものに支配されることを拒否して、主に従わせるのです。これを目標、またモットーとして、イエス様に全面的に明け渡して結びつきましょう。パウロはこのように証ししています。ガラテヤ人への手紙の2章の19節、20節です。ガラテヤ2章19節、20節。しかし、私は神に生きるために、律法によって律法に死にました。私はキリストと共に、十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。明け渡しは豊かな祝福をもたらします。私たちが最も大切なことを第一にして願うようになります。私たちが切望するものは神の国と義です。一生を通して絶えず死と交わること、死と共にいたい、死と共に労したい、死の言葉を聞きたいという絶望を持って主のもとに行くのです。その時、主は私たちの願いをはるかに超えて私たちを満たしてくださいます。それは苦難や問題がなくなることを意味しません。どんな困難や問題があったとしても、平安と喜びと感謝が主によって満たされています。そのような幸いな日々です。イエス様は人間的に見れば困難しかないような貧しさしかないような歩みでしたけども、いつも喜んで歩んでおられました。十字架に向かう道でさえ喜びに満たされていました。主の弟子となって最も素晴らしい動機、また目標は、イエス様のために何か行動する これ自体素晴らしいんですけども、イエス様のために何かしようということも二の次となります。究極の目標はイエス様に喜んでいただける存在になりたいという願いです。もう自分が何をしたとかできなかったということは問題でなくなるのです。そしてこういう告白です。私は主のものであり、主は私を通して御心を実現しておられると心から言える、そして心から喜べることです。神様は私たちのために最善の道を用意されました。その良い行いをも救いとともに用意されました。何を悩むこと、ためらうことがなるでしょ、必要でしょうか。主が御心をなしてくださる、それをイエス様と同じように楽しみに歩むのです。クリスチャンにとって、そして献身者にとって、私のすべては主のものです、そうなっていく明け渡しこそが幸いで安全で、そして実りある信仰生涯の秘訣です。このことを目指しましょう。これが神の国とその義とをまず第一に求めなさいというイエス様の招きの意味です。一切を道に明け渡した主の幸いが私たちの幸いとなりますように。天の父様、どうか主のために何かをしなければという思いにとらわれがちですけども、それより先に主に喜ばれるものとなれるようにという最も尊い願いを自分の願いとしてくださるように、どうか導いてください。こうして主にある平安を証しして受けますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。